皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
お馬女です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、これね、配信してる時は春になって、
そうね、そろそろムズムズと花もかゆ、
桜も咲いてるかなっていうね。
あ、間違えた、配信してる頃、配信してる頃はもう桜 も
咲いてるかな。
下手すぎて散って
ない？まあちょっと最近ね、編集配信係の方がね、
お忙しいの、
お忙しくて全然予定通り配信できていませんけれどね。
今いつまで配信できてるんだっけ。そもそもそれも知らない私はどうかと思うけど、
ちょっと収録している時点ではですね、
はい、
国会が開催されてて、異次元の、
はい、異次元ね、はいはい、
少子化対策だの、
異次元だよ、
ちょっと LGBT に対する配慮のかけた発言が続いたりとか、
はいはい、
ちょっとね、この福祉介護業界にも関わるようなこともなんかざわざわってしてて、
はい、
でちょっと思ったんだけど、
はい、
児童手当がね、
うん、
所得制限を
なくす
って話だけど、
はい、
そこって僕思ったんだけど、まあ大事は大事だと思うけど、そんな外す所得制限あるなしとか、まあ それどころじゃないとこもっと議論しねえよってちょっと思ったりね、
うん、
しましたが、
うん、
これが配信されてる頃にはね、どうなっているかね、うん、ちょっと、
だって配信11月30日じゃない、最終、
そうよ、
去年の、
うん、
ね、はい、
遅れに遅れまくっています。
まだまだ溜まってるね。
はい、そうです。
わかりました、はい、お楽しみにしてください、
はいはい、さて今日はですね、
はい、
障害者と戦争をテーマにした話の第3弾です。
はい、
はい、今日はですね、肢体不自由者の戦前、
はい、
戦中の様子をですね、紹介してまいります。
はい、
詳しくはね、本編でお話ししていきますね。
はい、
福祉探偵団、福祉探偵団第290回です。
ああ、そうか、
はい、障害者のね、戦前戦中の様子をね、紹介するちょっと福祉探偵団では珍しい大型企画をやっておりますが
A 型企画、 B 型企画、
はい、
AB 型企画、
参考にいたしているのはですね、障害者たちの太平洋戦争、林正幸さんがね、お書きになって、はい、風媒社というね、出版社から出ております。でまたね、ちょっとこういう障害、戦前戦中のね、障害のお話をしていくんですが、話をしていく中でですね、現在ではちょっとふさわしくないような言葉、うん、
はい、
もうちょっと出てまいります。
で、はい、
もちろんね、現代のこと、現代使われている、言葉に置き換えて話せるところはそのようにしていますが、特に固有名詞の法律名とかね、
はい、
そういう当時の条文とかだと、ちょっとその当時のね、言葉を、使ってしまうことがありますが、悪意は一切ありませんので、
はい、
逆に当時の呼び方も知るのも大事なことだとも思いますので、
はい、
ね、そこね、使い分けて聞いていただければと思います。
はい、
大丈夫ですか。はい、で今日はですね、肢体不自由者の 戦前戦中のね、
はい、
あの様子、戦争時代をねちょっと紹介していきます、うん、でまずですね、私たち今死体不自由って普通に使ってますけれども、
はい、
このね死体不自由という言葉はですね、昭和の初めぐらいに生まれた言葉なんですって。
へえ。
なのでまだ100年経ってるか経ってないかぐらいの、
まあそうね、うん、
言葉で、でこれ以前はですね、死体不自由者ね、あの手足や、うん、手足とか胴体が麻痺してたり欠損してるような、
まあね、
状態の方を一般的に言いますが、はいはい、それ以前はですね、今はちょっと使わない言葉、今からちょっと言います。フグとか、
はい、
片は
あのフグといってもあの刺身にする方ではございませんってやつですね。
道具が不自由でフグ、
そうです ね, ね、はい、
片はって片っぽがのシャリのり、
そうですね、はい、
でチンバ、
あ、はい、
ビッコ、
はい、
足苗、
はい、うわ、
セムシ、
あ、はいはい、ノートルダムのセムシ男となったね。
あ、そうですか。首回り、
はい、
天
首回り、え、
ちょっと僕もう半分ぐらいしか分かんない。子供の頃なんか親世代とか使ってたけど、
まあね、
まあ、今ちょっと使わないかなっていうような言葉ですが、あ、
はい、
まあちょっと差別的な意味で当時からはね、このようにあの使われていました。
まあ本当ね、うん、あの、まあ、さっきも言いましたけど、これあの現代では本当に使っては、はい、まあ、本当はいけないんですけど、うん、まあ、あえてここは歴史ということで、
そうですね、はい、うん、ただだいぶご高齢の世代はね、日常的に使ってたので、今でもポロッと出る方いらっしゃいますけど ね、
出ますね、あの、うん、これがさ、うん、結構出るのよ。で 出る人が、うん、まあ、自分がじゃなくて、うん、あの例えばさ、はい、民生委員さんのさ、やってるようなお方でも、
あ、そう、
結構年配の方で、うん、まあここ、まあ、民生委員さんね、あの若返ってくんだけど、うんうん、なかなかこう時々ポロッと出たり、例えば、うん、自治会長とかね、
ほう、ちょっと気をつけて
方でも
いただきたい、ね、
時々、うん、あのこんなのを言う方、うん、まだ生き残りがいらっしゃいますね。
あ、そうですか、はいはい、もうね、この昭和50年代ぐらいにこのような言葉は使わないみたいに、まあ、変わってきたので、うん、ケリーさんみたいなこうナウなヤングは、
まあ、そうですね、
ほとんど知らない、大人が使ってた言葉みたいな感じのイメージが多いですね、
う
ん、
まあ、そうですね、
うん、はい、で、まあ、戦前はね、うん、日本はあの徴兵制がありまして、
まあ、前回、前回ぐらいやってましたね、
は
い、
で、は
い、
20歳になると兵隊さんになる適した体かどうかって検査を受けないといけないんですが、明らかに死体不自由者って兵隊には不適格な体の状態だとは思うんですが、検査は受けなくていいよという免除の仕組みが全くないので、
ないの、
はい、なんとしてでも検査場に行かなければ、
行かないとどうなるの、
非国民ですよ、うん、でやっぱ言うじゃない、こうちょっと無理なんだけどとかっていうと、
うん、
お役所の方でも、いや対応策わかんないから、うん、あっちに聞いてみたいな感じでたらい回しになって、
は
あ、結局誰もいい方法は教えてくれず、
うん、
あの第八車等に乗せて、
まあまあそうでしょうね、
行くとか、うんうん、前日でやっぱりそういうので検査場行くのっていうのも大変ですから、
うん、
遅刻をすると、
うん、
私たちだともう仕方ないよねって同情しますけど、まあ思うけどね、
うん、
あのなんでこんな体だったら全泊すればいいじゃんって、宿に泊まればいいじゃん、何やってんだよなんて言われたりとか、
うん、
で実際検査を受け始めると、 まあ、お医者様とかが見てくれるんでしょうね、うん、軍医さんとかがこんな体無理とかって言われてとっとと返されるとか、
うん、
非常に侮辱的なですね、
なるほどね、
対応をされたという悲しい思い出があるという方のインタビューがね、この本でもね載っていました。さて、まあ、肢体不自由の、ね、方なんですけど、うん、やっぱこういう肢体不自由の方のための学校っていうのがね、
はい、
明治時代に、できてきました、
はい
はい、これはね明治19年、
はい、
1886年に、まあ、小学校令っていう、まあ、学校のね法律ができまして、う
ん、ほいほい、
まあ、義務教育、就学義務ですね、
はいはい、うん、
で、あと就学免除、就学猶予の仕組みも加えられています。
でそんな昔だったのね、それ始まったの、うん、
だから、まあ、これはね何度もね繰り返し改正がされていたそうですが、
はい、
まあ、ちょっと細かいのはちょっと省略しますね、
はい、
で、まあ、そんな中もちろん肢体不自由の人はね、
はい、
行けなかったんだけど、明治33年、
うん、
1900年にはね、
はい、
どういう状態の人が就学猶予になってたかというと、
はい、
病弱または発育不完全、はい、その他、はいはいはい、やむえざる事故のため学校に行けない子は、
うん、
猶予だから来れるようになったら来てねって感じ、
うん、
ですね、
はい、
で就学免除は感触、はい、白痴または不具、
はい、うん、
排出のため、癇癪は簡単に起こるって、癇癪でいいの、
は
あ、で白痴っていうのは知的障害のことですね、現在でいうね、
そうですね、はい、
で不具、体が不自由だったり排出、
はい、
まあ、欠損している状態、
はい、
という方はですね、はい、学校にもう来なくていいよという感じですね。
就学免除、
はい、明治時代はですね、肢体不自由児はですね、
はい、
公教育から排除されました。
あ、はいはい、
はい、僕も知り合いの方ね、
うん、
脳性麻痺で、うん、今でこそね、どんな重い障害の方でも義務教育は受けないといけないようにってなってるじゃないですか、
はいはい、
これ昭和54年からなんですよね、
うん、うん、そうね、
なのでそれ以前のスタイフ自由者さんって学校に、
うん、
あれ免除されてたの、猶予、
あ、だから猶予の人もいたし免除の人もいたじゃん、
続いてたんだね、
そうです、昭和56年まで、うんうん、で実際余分な話ですけど、うん、就学猶予制度は今も残ってます。
あ、そう、病気の人とか、
そう、残ってました、
いい意味で、
まあ、そうだから実際私はそのリアルに1年遅らせたとかね、入学をそんなは聞いたことめったにないんですけど、たまにあるそうです。で免除制度はなくなって、うん、全て特別支援学校も含めて義務教育がされたのが昭和54年だっけ、4年、
54、
はい、うん、54だそうです。
だからその僕の知り合いの方は学校行けなかったので、
そうです、
だからその良心的な先生が個人レッスンで勉強教えてくれたんだよとか、
うん、今どうだろう、今60代ぐらいの人でも、
うん、
就学免除で学校行きたくても行けなくて、ね、で全然勉強してませんっていう人、勉強してませんというか、うん、その学校で学んだことがありませんっていう人は、うん、私の知ってる人は65歳、
まあ、そうだよね、世代的にはそうですよね、
う
ん
う
ん、
そう、まあ、56年にそうだろうね、中学校例えば3年生10代なら、でももうちょっと年の人でもいるってことだよね、
そうだ、100年ぐらいこれ続いてたんだから、
はい、そこ食いついちゃう、うん、はい、
はい、で大正10年、
うん、
1911年にですね、
うん、
日本初のですね、肢体不自由児の施設ができます。
ほう、
柏学園というそうで、
はあ、
もともとね、これ作ったのがね、 柏倉松蔵さんという方で、自分の私財を投じて東京の小石川にね作りました。
小石川って昔何あの療養所じゃないけど、
江戸時代ね、
薬草園とかね、あったとこだよね、う
ん、でこの、ま、柏倉さんって方は、
うん、
もともとね体操の先生だったそうです。体育の先生、
へえ、まあ大正10年だからそうだろうね、うん、そういう人もいたよね。
でこの人医療体操、まあ、今でいうとなんだ、リハビリテーションみたいなのに関心を持って、うん、で死体不自由児を一箇所に集め、
うん、
病院風じゃなく学校風に治療の合間に遊戯、お遊戯をさせたりね、
うん、
あの学科勉強も教えるようにしたいと思って、
はい、
設立したそうです。
はい、
でどっちかというと学校というよりは医療治療の方が主なので、うん、まあ、学校とはちょっと言い難いかなっていうようなところでした。
ほいほい、
うん、で今風に言うとあれかな、その国立療養所とかの中にも特別支援学校が入ってたりするとかあるじゃないですか。
あるあるある、うん、
まあそういうようなのの元祖になってくるのかなみたいなのがちょっと思いました。
まあそうですね、
うん、で次にですね、今度は日本初の死体不自由児の教育機関ができます。
うん、
これがね東京市立光明学校というそうです。
なんかこれ光明学校って聞くとさ盲学校みたいに思うけど、
ね、光明はね光に明るいって書いて光明です ね、はい、これね昭和7年1932年に東京麻布木村町にね、
うん、
小学校に準ずる各種学校として開校しました。
はい、
なんだろう今だと専修学校みたいな感じなんでしょうね。
アザブなのね。
アザブでこれはね東京市当時まだ東京市だったからね、はい、東京市教育局長、
はい、
藤井俊孝さんがアメリカの死体不自由児学校を視察したんだって。で帰国後骨関節並びに筋肉の疾病異常による体操免除児童っていうのをね調査したんだって、
はい、
まあ、要は死体不自由児みたいな子がどれぐらい東京市にいるかなって調べたら、
はい、
700名ほどいることが分かりました、
はい、
で、まあ、こういう子たちのためにって言って公立でね、
うん、
光明学校を作ったんだって、
うん、
今から100年90年ぐらい前ですか、
うん、
ね、できました。で開校すると入学式にはですね、
はい、
第1期生ね、
うん、
34人が出席して、1年生が22人、
うん、
2年生が4人、
うん、
3年生が8人来たそうです、
はい、
で4年後にはね4、5、6、
まあそうね、はいはいはい、
要は全学年が
6年生だもんね、
までね、
小学校
来ますね、うん、はい。でだから昭和の11年には初の卒業生も出てくるって感じです、
うん、
でですねこれのさらに数年後には普通学校並みの授業料まで徴収するようになったそうです。
は、
当時小学校は授業料あったんだね
ってことですね、はい、
はい、昭和14年、
うん、
1939年ね、うん、
はい、
世田谷区松原に新校舎ができて移転します、
うん、はい、
で世田谷に通学できない子どももいますので、
うん、
麻布に分校として残ったのかなみたいな感じです、うん、まあ世田谷区といえばね、
うん、
福祉探偵団でもやりましたね。
は、何を
大魔女さんが話題提供したんですよ、世田谷。
え何が
サザエさんの話だよ。
あ、なんだ、うん、そっちか、うん、え
当時ね、
私ね今ちょっと世田谷って聞くとね違うこと喋っちゃう。
あ、そうですか。
ちょっとまた後でね、
はいはい、この戦前の世田谷っていうのはかなり郊外な田園風景広がる、
うんうん、そうそう、だって井戸あったよ、井戸
ね、あったそうですよね、う
ん、あ、それこそまさにそうね、サザエさんね、うん、はい、
はい、でね、昭和14年に世田谷に移転して昭和17年1942年にはですね国公明国民学校と改称されました。
でこの時にはだから普通のもう学校になってたってこと。
そうね、
だって
独立した、
ね、
今でいうと特別支援学校でとして独立してました、うん、さあ昭和17年というとですね戦争おっ始まってます、
ね、
太平洋戦争始まっています。でどんどんね、オセアニアの方とかグアムとかサイパンとかフィリピンとかがどんどん取られちゃって本土にね空襲が来る可能性もだんだん大きくなってきたでしょうね、
はいはい、
なので学童疎開というのが、
うん、
進められます、
はい
はい、政府はですね空襲に備えて縁故疎開をさせるように進めるんですが、
うん、
田舎に知り合い親戚がいない子どもも特に東京とかは、
まあ、そうでしょうね、
多そうで、はいはいはい、なかなかですね、うん、学童疎開が進みませんでした、
うん、
なので学童疎開促進要項を決定し、国民学校初等科3年から6年生の集団疎開、
まあまあよく聞きますね、
はい、よく僕たちがイメージする、はい、
うん、なんかよくドラマにも出てくるやつ、はいはい、うん、
まあ縁故疎開もよく見るけどね、
まあまあね、
うん、はい、集団でね疎開先がない子どもたちを集めてみんなでね疎開します、
うんうん、
これがですね東京川崎横浜、
うん、
横須賀、
うん、
名古屋、
うん、
大阪、
うん、
天ヶ崎、
うん、
神戸、
うん、
文字、
うん、
小倉など、
うん、
まあ、特に太平洋ベルト地帯みたいな、
まあ、まさにそうね、
うん、
まあ、でもここが一番あれだよね、艦砲射撃だとかさ空襲とかさ、
そう、ね、
一番だし、これあれでしょ、軍艦とか軍事工場とかもあるようなところでしょ。
そうですね、うん、対象者が、ね、40万人だったそうです。で集団、子どもの集団疎開ね、で疎開ね、これは学校ごとで対象になって、
うん、
学校ごとで対象の都道府県が、
うん、
都道府県、今で都道府県庁だね、
うん、
が疎開先の宿泊施設、うん、移動手段、
うん、
引率教職員の体制、
はい、
疎開先での教育内容などを決めました。
はい、
で経費の一部は国が出してくれたそうです、
ね、これってさ、はい、ごめんなさい、はい、質問、はい、このさっきの公明国民学校だって、
うんうん、
そこがって話じゃなくて、
違います、
一般論の今学童疎開の話で、
ね、まあ、だ
から言ったら健康な子供ですね。
そうですね、
今のは健康な子供はこうやって学童疎開してましたよ、うんうん、
はい、
はい、
でこれが普通の子供ね、
うんうんうん、
だからまずこれもでも都道府県でやれって言っても大変なお仕事ですよね、
うん、だけどさ、まあね、何を言ってますの、そんなことを言うと非国民ですよ、
うん、いやそうですけど、
1億総なんだっけ、
ね、
なんかあったね、
総攻撃とかね、
1億総じゃなくてなんだ、なんかあったね、1億総動員じゃなくてなんだっけ、
ま
あ、
国家総動員
法が、ね、出てますから、うん、はい、そんなことを言っちゃいけません、
いけないんですが、
は
い、
この子たちはね将来立派な兵隊さんになるんですから。
で今紹介したのはちょっと今も話触れましたが、元気な健康な子供なんですね。
そこそこ、じゃあそこ
ポイント、学童疎開から除外される子供っていたんです、
うん、
でまずじゃなくてどういう子供たちが除外されたかというと、衛生上集団生活に適さない子供は、
はい、
疎開しなくていいよ、 さ、うんうんうん、あの集団疎開しなくていいよとなりました、
はい、
例えば開放性結核、
はい、
重度トラホーム、
はい、
回線などの伝染力濃厚な疾病、
うん、
トラホームって
トラホームってでも重症だから、ね、うん、今調べますわ、はい、
で喘息、
はい、まあ、それはわかる、
転換、夜尿症、
嘘
他人の介護を要する肢体不自由、うん、性格異常、
うん、
要休業、要観察者など、うん、集団生活並びに作業に適さない疾病及び異常者、うん、こういう子供はですね、うん、集団疎開 しちゃダメって、
はい、
いうことでね、あの性格異常とかだと僕たちもダメでしょうねきっとね
確実にダメだね、
うん、はい、多分そういうあの軽いのじゃなくって、
まあまあ、あ
の今でいうと精神障害、精神疾病の
歯科の仕方だ、ね、
ある方かなと思います。トラホームなんか昔はなんかよく聞いた病気だけど詳しく知らないけど、
あでもね、トラホームもあのやっぱ何ていう その伝染性疾患、
うん、
伝染性疾患だったり、あと母親が性器クラミジア感染症を持つ場合、分娩時に産道で垂直感染するとか、そんなのがあったり、あと、うんですね、慢性、まあ、慢性角結膜炎で、まあ、今はさ、薬とかがさ、うん、あるからと違う、
ね、公衆衛生も良いからね、
うん、でだから、重感染が起こると、失明とか、皮下逆性の病変を起こすっていうから、はい、やっぱり昔は怖い病気だったんじゃない、うん、今ほら、テトラサイクリン系とか、マクロライド系とかの抗生物質を与えれば治るけどさ、昔、抗生物質なかった
もん、ね、はい、そうですね、そうそうそう。さあ、孔明学校は、この戦争の空襲が来そうな時どうだったんでしょうか。
はい
はい、まずですね、まずちょっと一般のね、国民学校、当時の小学校です、現在でいう小学校ですね、
うん、
まあ、疎開始まってて、そしてね、盲ろう話学校、視覚障害と聴覚障害の学校ですね、
うん、
も疎開が始まりました、
うん、
で、まあ、あの以前も前回以前も紹介しましたが、一部の視覚障害者、聴覚障害者はあの戦時動員されて工場で働いてたりしましたが、
はい、
まあ、もうちょっと幼い子どもたちはもう疎開したのかなって感じですね、
うん、
で、孔明学校世田谷区にありますね、
うん、
世田谷区の学校、他にも普通の学校、普通学校いっぱいありますから、
うん、
世田谷区の学校は長野県や新潟県に疎開することが決まってました、
うん、
はい、で孔明学校にはね、疎開しようねっていう連絡が一切来なかったそうです、
うん、
でこの当時の校長先生が松本康平さんなんですが、
はい、
世田谷区や東京都に な,、うん、もうなってんだね、
はい、
東京都に問い合わせをするんですが、問題が大きすぎて、
うん、
世田谷区では何ともできない、孔明学校のために回す予算はない、一般の学童疎開で忙しくて孔明学校まで手が回らない、
はい、
日頃区役所の言うことを素直に聞いていないからこういう時にお返しが来るんだよ、こんなこと
聞いてなかったのね、
うん、
聞いてなかったっていうか、まあ、聞いてたらだってこんな学校できないもんね、
そうそうそう、うん、というようなことが言われてですね、
まあ、そうだよね、
やばかったそうです。ちなみにね、こう昭和19年秋に東京への本格的な空襲っていうのが始まります、
はい、
で昭和20年2月には B29 が100機ぐらいとかね、大集団で東京を襲ってくるようになります、
はいはい、
ね、まあ、まだ当時世田谷は郊外ですね、田舎だったので、
はいはい、
でともかく疎開先がなかったので、
うん、まあ、向こうね、受け入れ先がないと移動できないもんね、うん、
現地疎開をすることにしました、
なるほど。
世田谷区の世田谷区に光明学校あるでしょ、うん、ここの校舎を疎開場所としました。
は
あ、まあお泊まりに来てもらってるような
もんかな。まあ、そうね、昔のなんだろう、昔さ学校でさキャンプの練習で一泊するとかさ あったよね、
うん、そういうようなものなんですよね。でこれは東京都の許可をもらって OK 出てます、
うん、
で麻布にね分校があったんですがこれはもう廃止しました、
うん、
はい。で全校生徒が収容できる防空壕を校庭に4カ所作ったそうです。
すごいね。
これが昭和19年の11月空襲が始まってきた頃ですね。で、うん、防空壕の中にはベッド式の長椅子を並べてね、うん、で職員は国民服国民帽巻きキャハン、あの足をぐるぐる包帯みたいに巻いてるのまんま寝てたそうです、
うん、
寝巻きじゃなくいつ何かあってもパッて動けるようにっていう感じでいました。でこの現地疎開には59名の子供が泊まり込みます、
はい、
で52名は通学で、まあ、夜は家帰って昼間は学校でっていう普通の感じかなっていうようなね、うん、生活になったそうです。
でもそれはね先生たち、
ね、
なんかずっとついてるんだよね、うん、この疎開って、うん、今の先生たちも働きすぎだって言われてるけどこんな時そんなの関係ない時代だね、
う
ん、
そうですね。で昭和20年
すごいね。
昭和20年、うん、1945年3月9日の深夜から3月の10日に東京大空襲が、
はい
ね、東京の下町エリアね、
うんうん、
すごいことになるんですが、
はい、
世田谷もねもう安全なところじゃないと、
うん、
だって東京大空襲10万人ぐらいの方がね、
はい、
お亡くなりになってますからこれ以上ねこの世田谷にいるのも危険だと思ってこの校長先生は、
はい、
東京都や世田谷区を頼らずですね、
はい、
自ら疎開先を見つけることを決意します。
えらい校長先生だね。
でいろんなご縁があって、
はい、
と長野県千曲市、
はい、
上山田温泉の紹介を受けました
そうね、うん、今戸倉上山田っていうところかなな
んですかね。
で温泉ね、はいはい、
で当時この当時ね戦中ね、うん、15の旅館があって、
うん、
でそこにはね1200人の学童疎開の子どもたちを受け入れてたそうです。さらにそれこの子ども以外にですね傷痍軍人のための陸軍療養所もあってもうこの上山田温泉は飽和状態、
はあ、
でどこの旅館に頼みに行ってもも
うお断りね、はいはい、うちはもういっぱいです、うん、無理です。
そしたらこの時の村長さんがね、
うん、
若林正治さんっておっしゃるんですが、はい、非常に義教心のある方で、はい、
の困ってんだったら俺がちょっと引き受けてやろうじゃないかってこと。
若林村長が持っていたホテルにここに来てた疎開してた子供がよそに行っちゃって空きがあったんだって。
ああよかったね。
でそこに入れてもらえることができました。
でホテルでよかったね。
うん、
うん、
で長野県の許可をももらうためにですね、あ長野県へ疎開に行くんでってとりあえず区役所とか東京都に言いに行かなきゃいけないわけじゃないですか。
こんだけ戦争で混乱しててもやっぱそれはしなきゃいけないのかな、うん、そういうもんなのかな。
お役所はそういうとこですよ。で校長先生は本土決戦の場合死体不自由時は足手まといになる、
はい、
この児童がいなければそれだけ戦力は増強できる、
はい、
軍は当然引っ越しに手を貸すべきだと要請して認められます、
はい、 なんかあの朝ドラにこんな場面が出てきそうで、
うん、だから本当はこんな足手まといなんて
言いたくないだろうね。だけどそうだからもうこの子たちはもう山の中に行きましょうみたいな、うん、としても日本のね私たちはそのねあの日本がね、うん、勝利のためにみたいな ね、
こじつけてね、
はい、そういうことでしょうね、うん、はい。
でですね5月15日昭和20年5月15日に児童50数名、
はい、
教職員付き添い父母も含めて148名で長野へ疎開します。5月15日にね、
うん、
ほんで5月25日から26日にかけてまた B29 が、ね、東京を襲ってきて、うん、世田谷麻布にあった孔明学校は焼けました。
あのふと今思ったんですけど、うん、今の戦争関係ないけどさ今の戦争ってさ、うん、民間人巻き込まない原則を、まあ、今ウクライナでも、はいはいはい、でも巻き込まれてるけどさ実際、
うんうん、
この時そんなもん何もないよね。
そう
思いっきり民間人狙われてたんだもん ね、
もう
ね
もう無差別爆撃、うん、
本当に無差別だったのよ ね、 ね、
はい、だからこれもっともたもたしてたら、
まあ、間に合わなかったね。
間に合わなかったで、うん、10日後やられてるんだからね。で長野のね温泉地で疎開をしますが、ホテルのね大部屋で勉強、食事、寝泊まりをして温泉を利用した治療も受けることができました。
これいいね、うん、温泉治療ができるのはね温泉はいいと思うわ。
で滞在費はね国から補助金が支給されるんですが、
うん、
もちろんやっぱ障害者手当みたいな加算はないので。保護者や卒業生からの寄付や寄付でやりくりしてこれでね宿代とか食費はね賄ったそうです。
よくさあの着物とか昔はさ、ま、着物を持ってってさそのいいあの東京のねそのハイカラな着物を、
う
ん田舎の農家には ね、
そうね
の人とお米とさ、ね、交換したとかよくドラマに出てくるよね。
はい、
うん
でこういう生活をしてたら終戦となりました。はい昭和21年、
はい、
1946年3月までには、
うん、
だから昭和20年度中にはほとんどの普通の子供は親元に帰っていきました、
うん、
で孔明学校はですね東京の学校は燃えちゃ空襲で燃えちゃってないでしょ、
うんうん、
で立て直すにしたって、
うん、
順番的にはねこの後回しにされちゃって、
うん
再建のめどは立ちませんでした、うん、でもしかしたらこのまんま廃校になるかもしれない、
うん、
そういうふうにもねそれぐらい不安定なね混乱してた時代です。で教職員たちはですね議論を重ねてこの今疎開している神山田で運営を続けていくことにして、
はい
ほとんどの子どもたちもここに残りました。
はい、
はい、で学童疎開もねもう戦争終わったんでいつまでも補助金って出ないわけで補助金もね打ち切られます。
うん、
本当は東京に帰ればいいじゃんっていうのを自主的に勝手に疎開してるって言い方になるわね。あの行政側からしたら、
まあねはいはい、
うん、なのでもう補助金打ち切られて食費、うん、宿泊費のお金がなくなってきて大変になります。
はい、
で文部省当時の今の文部科学省ね、
まあねはい、
文部省に掛け合って暫定的な必要性を訴えて
すごい、ね、
やりくりしてもらって別の補助金をね出してもらうようになりました。昭和24年、うん、1949年に世田谷に孔明学校の新校舎が完成して学童疎開は終了です。
は
この日本で一番遅い学童疎開そして一番遅い帰郷だったのが孔明学校だったそうです。
でもさ、はい、これってさ もっといたわけじゃない、地方都市にもいたし、そうそうそう、これ一番だから東京の一番優遇されてたところの話ですよね、うん、一番最先端の、もともとそれこそアメリカに視察に行った人が学校を作ってから始まる、うんうん、なんだろう、先駆的な取り組みってやつだよね、うんうん、の先駆的な取り組みがこうだったってことは地方都市では全く何もなかったに等しいよねって、うん、
ただ地方の田舎エリアはあまり空襲も、
まあまあ、もちろん空襲がね、うん、なかった地域はいいけど、まあ、
学校にも行ってないわね。
そうそう、そもそも、うん、だってさ、そもそも学校に行くっていうことがさ、うん、例えば農家のね人たちだったら、うん、ほら下の子供を見ていて学校に行けないとかさ、うん、だいたい背中に子供背負ってね、赤ちゃん背負ってみんな学校行ってたし、ね、うん、だってそんな時代を考えると、あ、そうそう、戦争中ね、その学校行ってた人の話聞いたけど、うん、食べるものがないから給食がイナゴになるんだって、うん、元気な子供だよ、普通の子でも、でそれで途中で学校行く途中でイナゴを捕まえて、で学校に行くと学校にイナゴ その集める袋だか缶が置いてあるもんで、そこにみんなで入れると、それがこう佃煮じゃないけどイナゴのなんかそのご飯になって、で給食で食べるっていう生活をしていたって言ってた、はいはい、それは健康なんでっていうかね、うん、まあまあ皆さんがそういう時代だったので、とても余裕がなかった中の話ですよね、うん、
まあ、人口的にはね今よりは少なかったのかもしれないにしても、やっぱり受け入れる学校とか施設っていうのは全然数は足りていないはずなので、ね、
だからお家でさ、それこそ、それかさ、そもそも本当に生まれた時だとするとさ、うんうん、昔はほら乳幼児の死亡率で日本ってものすごい高くてさ、ね、うんうん、っていうか本当にそれは死亡率が高かったのか、生きながらえられなかったのか、
まあ、生きながらえなかったんでしょうな、
うん、だけどね、うん、もちろんまあそれどこの国も一緒だったんだけどね、
でもこのね戦争の大変な時にね、学校の先生たち子どもたち見捨てずに一緒にね
疎開
してくれてとかっていうのはすごいなと。
これなんかドラマにしてほしいし、大河ドラマでもいいし、
ね、24時間テレビとか作ったらいいのにね。
ね、でやっぱりその時のその先生たちの思いとか、その先生たちが逆に言えばどうしてその子どもたちを守ろうと思ったのかとか、うんまあ、親御さんも含めて、うんまあ、多少ね経済的にゆとりのあるお宅なのかなとは思うけど、うんまあ、それだけど こういう話を聞くとさ、私たちってなんだろう、今もあって当たり前、特別支援学校あって当たり前、うん、こう障害のある人には優しくしましょうみたいなんて言ってるけどさ、この時代にこの命を守るっていうことのエネルギーとかさ思いっていうのは、ちょっともうちょっとこう丁寧に朝ドラ
とかでねしてもらってもいいかもね。ちなみに公明学校今でもありますのでね。
あ、そうなの？
だから公立だもん。
あ、そうか。で、それは東京にあるの？
はいはいはい。
素晴らしいね。
だって東京市立一律の学校だったから、今世田谷区立とかなのかな。
うん、なるほどね、
はい、世田谷区のね、
東京都立かもよ、は
い、
東京都立、
あ、今高校だから、あ、じゃあ区立じゃない、都立かな、はい、
調べます、
はいはい、世田谷にねお住まいの方はね、公明学校もねどんなとこかまた見てきてもらえると、レポート待っています。
はい、東京都立公明学園、はい、東京世田谷区の特別支援学校
ですね、
です、
はい、今日はね、はい、死体不自由者のね戦前戦中の様子をね紹介いたしました。
はい、
This is 福祉探偵団。
エンディングです。まあ僕もね死体不自由のお友達って何人もいますが、やっぱ学校に行けるって嬉しいよね。
うん、
うん、 あの嫌なこともいっぱいあるけど、
はい
ね、その社会で揉まれてるけど全くいけないことをもっといけると嬉しかっただでしょうね、
うん、
でやっぱ学校に行くとさ、
うん、
先生たちって基本味方じゃん。
まあね、はい、
このね戦前戦中とかこう死体不自由者に対しての目ってすごくまだ冷たい時代だったでしょうから、
うん、
ねその中で学校行くとこう味方になってくれる理解ある先生たちがいらっしゃるっていうのはね、うん、とてもこう素敵な空間だったんじゃないかなって思いますね。
そうですね。
でもこれね空襲避ける疎開するためにっていうのもこれだって電車賃とかも、ね、鉄道乗るのだって大変だったんでしょうからね。ね、もっとね詳しいのもねこういうとこきちんと記録残ってるでしょうからね。
あのねちなみに、うん、ウィキペディアにも載ってます。あの東京都立光明学園
は、あ、そうなんですね、
はで遠隔が1932年6月1日に麻布に開校したよというところから、うんうん、ちゃんと遠隔として載っていますね、
はい、
はい、また興味のある方はあのちゃんと学童疎開からねあの覗かれた話もちゃんとウィキペディアに載ってますよ、
はい、ただ僕はちょっと喋りたいところを、ね、抜粋してるのでね、
はいはいはい、
もっと詳しいのはねまたチェックしていただければと思います。
はい、
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、ま、綴りは fukushitantaidan @gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますのでいいねのクリックをお願いします。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
福祉探偵団、
皆さんご機嫌いかがですか。
福祉探偵団です。
この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。